森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストでプロのダンサーの藤原さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、ダンサーのカヨです。オールドスクールからヒップホップまでバーレスクも踊ってしまうカヨです。よろしくお願いします。はい、先生、今日はどんな質問が来てるんでしょうか。
はい、今日のご質問なんですけれども、20代女性学生からの質問で、近所にある大手のパソコンスクールに通いたいのですが、高額なコースということもあり、発達障害の自分が本当に資格を取得できるのか不安です。大手パソコン教室のメリットデメリットは何ですかという質問をいただいております。
はい、大手さん多いですもんね。
はい、で、まあ、こちらのご質問なんですけども、
はい、
まずですね、僕はもともと大手のパソコン教室のインストラクターをしてたんですよ。
あ、そうでしたね、先生、そうおっしゃってましたね。はい、はい、
で、ちょっと今はちょっとど具体的にどこの教室とか言えないですけど、
はい、
名指しするわけにもいかないんで、それは伏せますけど、
はい、そうですね、はい、
ただ実際働い、自分でそのパソコン教室のインストラクターやってて、ちょっとそこで働いてて、で、感じた、メリット、デメリットのお話をすると、
はい、
メリットは特にないですね。
特になし。
はい。メリットは特になし。はい、で、デメリットは、資格取得に時間がかかる。
はい、そうなんですね。
はい。値段が高い。
はい。はい、もちろんですね。はい、
自由に受講できない。で、実践まで学べないと。
そうですよね。
で、これちょっと順番に解説していきますけど。
はい。
デメリットに関してなんですけど、まず、資格取得に時間がかかるっていうことで、
はい、
これなんで時間がかかってしまうかというと、大体大手のパソコンスクールに入会すると、はい、結構受講、その滞留期間を延ばすっていうのもあったりとかするんですけど、そのためにも、はい、要は、ワードとかエクセルとかの、まず基礎から入って応用行ってみたいな、その後に資格取得コースみたいに分かれてるわけですよ。
ああ、はいはいはい、そうなんですよね。はいはいはい、はい。
つまりですね、はい、資格取得するまでに結構時間を要すると。
はい、
で、しかも値段が高くなってしまう、大きな要因としては、やっぱり結構ね、
はい、
僕が働いてたところで言ったら映像授業だったんですけど、
はい、
その DVD をこう見ながら受けたりする形式だったんですけど、その DVD に関しては第1項から順番に受けていくんですけどね。
はい、
で、それでもし飛ばすってなったら、その飛ばすと値段が上がるんですよ。
はあ、
だからその順番に受けないといけないっていう縛りがありました。
はいはいはいはいはいはいはい。なるほどね。
短期間で取得したいとか、値段を抑えていきたいのであれば、あまり大手のパソコンスクールってのはお勧めしないですよね。
そうですよね。自分で好きな授業も受けれないですもんね。
で、やっぱり大手の場合っていうのは基本的に一般、要は一般的な、いろんな方、要は映像授業とか使って、要はインストラクションとかしますんで、
はい。
で、そのインストラクターに関しても、マニュアルありきの対応になるわけですよ。
はいはいはいはい。よく言いますよね。はい、ありきたりの教科書に書いてあることしか先生は言ってくれないっていうふうに言ってますから、
よく、そういうふうな、もあって、で、それで結構 あの自由に受講できない。で、まあ、しかも、まあ、振り替えってなったら振り替え手数料は取られます。で、
はい、
あの当月あの、まあ、要は今月受けれないってなって来月に振り替えようと思ったら、もうそれはあなたの都合でしょうで消滅するわけですよ。
はいはいはいはいはいはいはい、なるほどね。
で、まあ、当日に、まあ、2時間受けるつもりが、90分しか受けれないとなった場合は、もう30分は消滅します。
はいはいはいはい。
基本当日の振り替えってできないんで、な、あの、習い事系っていうのは。
ああ、なるほどね。
通常は。
ああ。
で、まあ、その辺の、その辺をか、考慮すると、まあ、あの、大手のパソコンスクールに関しては正直デメリットしかないかなと。
はい。
で、あの、はい、まあ結構、デメリットしかないかなっていうところで、で、まあ、あの、正直僕はメリットが思いつかなかったですよ、考えてみたら。
思い出せないというか、
思い出せない
という
か、
ないですね、結局ね。
ない。
はい、
で、実践まで、まあ、学べない。まあ、これも、まあ、さっき言ったマニュアルの対応、マニュアルありきの対応されるんで、
はい、そうですね。
はい。マニュアルありきの対応になりますんで、まあ、基本的に、まあ、実際ありましたけど、過去に大手のパソコン教室で、あの、なんか、通ってた方が、僕が昔やってたパソコン教室に来た時に言ってたのは、そのなんか一応一通り学んだけど、自分でいろいろ考えて作れないと。
は
い、ああ。言われてるのが、その、インストラクターが隣におったらできるんですけど、あの、卒業した途端にできなくなるんですよ。
うわー、それダメじゃないですかね。
一番ダメなパターンですよね。
はい。
設定、あの、学校の勉強やみたいな。
ねえ、そんなん一番ダメ、応用できないじゃないですか、何にも、社会に。何にも役立たずになってしまいますよね。
あの、そうですね。仕事で使えない、つまり実践で使えないっていうのが、はい、デメリットの一番でかいところなんですよね。
はい、はい、はい、はい。
だから、あの、できない人材の出来上がりみたいになっちゃうんですけど。
それ、超困ります。
それ、超困るでしょ。
困ります。めっちゃ困ります。
超怖い、どうすんねんってなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、
ですよね。
まあ、はい。ね、まあ、
一度私も申し込みっていうか、はい、一回どんな感じかなって聞いたことがあるんですよ。
はい。
そうすると、この一番最初からできない人は、はい、こっちのコースをやって、こっちのコースをやってって、すごいお金になっちゃうんですよね、あれね。
そう。で、一応そのインストラクターのレクチャーとしましては、基本的に操作を教えてるだけですから。
はい、そうですよね。
はい。つまり、暗記にしかなってないんですよ。
はいはいはい、
だからバージョンが変わった瞬間に、はいはい、ワードとかエクセルとかパワーポイントのバージョンが変わった瞬間に画面変わりますんで、そこで使えなくなると。
はい、はい、なるほどね、はい、
そしてまた習い直さないといけないみたいな。
いやーえらい儲かってませんか。
だからまあ逆に言うと、だからそういうふうな形をしてでしか、まあ言うたら、だから言うたら教室の都合ですよね、完全に。
そうですよね、
教室依存にしちゃってるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
逆に言うと、それおかしいやろって話で。
おかしいですね、うん。
あの、独立とか自立とかできるようにしてあげないと。
ね、そうですよね。
僕はそこはもう。
実際、はい、出て使えなかったら意味ないですもんね。
意味ないです。だから僕はそこに関しては、パソコン教室の対、その、怠慢だと思ってるんですけどね。
はいはいはいはい、はい。
怠けてるだけじゃないのかっていう。
そうですよね。
そこに関しては。
はい、
で、まあ、僕はそれで、あの、大手のパソコン教室とかも見てて、まあ、あの、なんか自分が通ったり教室ちゃうな思ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、自分で、あの、自分で通ったり教室作ろうと思って作ったのが、吉野 IT クラブなんですよ。
はい。はい。知ってます。存じております。
それが、もや独立支援ということで、まあ、あの、マネタイズまで持っていけるところまで、はい、まあ、スキルの習得っていう、まあ、だから完全に実践レベルなんですけど。
はい、そうですよね。
で、今やってます。だから、まあ、あの、資格で一応でお話ししておくと、IT 系の資格って取得しても、正直、役に立ちませんので。
そうですよね。
あの、結論から言うと、まあ、資格手当はもらえますけど。
はい。
はい。資格手当はもらえますけど、あの、まあ、それだけで、別に、まあ、だから例えば、MOS っていう、世界共通の国際資格があるんですけどね。
はい。
それを、あの、取得したら資格手当くれるとこもあります、もちろん。
はい、はい。
ただですね、それが元で、あ、実は MOS ワードとか Excel とか持ってますって言ったところで、それで、はい、仕事の依頼が来るかっていうと来ないです。
そうですよね。
はい。そこ皆さん勘違いしてるんですけど。
はい、はい、はい。なるほど。
というのはあります。
はい、はい、はい。
まあ、就職とか転職であれば全然資格取得は OK ですよ。やってもいいんで全然。
はいはい。
それはないよりあった方がいいですから。
ね、そうですよね。はい。
ふるいにかけられて、だから一番まずは車の免許しかないっていうのが一番まずですね、資格に関しては。
はい。
でそれ以外の専門性に関しては、あ、この人はそういう専門の勉強してないんやってなるじゃないですか。
はい。
見え方として。
見え方としてはそうですよね。
それはまずいやろって話で。
はい。
っていう扱いにはなっちゃうっていうのが、まあそれじゃだから就職とか転職の裏側の話にはなるんですけど。
はいはい。
はい。で、大体まあ回答は以上なんですけど、なんか気になることとかありました？
そうですよね。やっぱり、おすすめは、あれですかね、先生も、はいはい、私もなんですけど、1対1マンツーマンでできるぐらいの少人数制が何の習い事にしてもいいかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。
習い方はそんな感じですね。で一応、まあ基本的に、まあ、近所にある大手のパソコンスクール行くぐらいだったら、もう吉野 IT クラブで検索して問い合わせで予約してください。そっちの方が絶対いいんで。
そうですよね。
はい、絶対です。で、まあ、一応近場なんか行くよりは。でうちはオンライン授業もやってますんで。
そうです、そうです。オンライン授業がね、
はい、オンライン授業もやってますんで。
はい。
で、はい、でパソコンサポートであったりとか IT コンサルとか Excel VB のプログラミングとかホームページとか、あとまあ VTube、 LINE 公式アカウントとか、まあ、
はい、
電子書籍の出版プロデュースとかポッドキャストのプロデュースもやってます。
はい。
で最近は僕本丸ラジオのメインパーソナリティとかもやってるんで、そのゲスト生のプロデュースもしますんで。
はい
はい、本当にビジネスでバリバリやりたいという方にとってはおすすめかなと。
はい。
で、まあ、先ほど、おっしゃった通り、選び方のポイントとしてはやっぱ少人数制。
そうですね、は
い、マンツーマンでしっかり指導してくれるか、
質問したいところを的をついてちゃんとね返事いただけるところが一番いいと思うので。はい、はい、
だから
この20代の受け方、はい、
ラーニングシステムとか映像授業とかやってるところはもうやめた方がいいですね。
はい、
はい、
そうですね。
そんなそもそも人にレクチャーするところの育成に関しては、そんなシステムとかで、どうにかなるもんじゃないんで、
はい、
個性が、皆さん人それぞれ個性があります。でその人に合った指導の仕方っていうのがあるんで、
は
い、
そうですね。
そんなもんが映像授業とかラーニングシステムとかでいけるわけないんで。
おっしゃる通りだと思います、先生。
単なる要は資格の取得とか操作を覚える程度のレベルだったらそれでいけますけど、
はい、
それ以上の実践レベルで学びたいのであれば、もう1対1とかでやっているところが少人数制。あと、まあインストラクターに関しては、まあ指導する方の実績ですね。
そうですね、はい、
実績プラスそのレクチャーした人がどれぐらいの結果を出したのか。
はい、
はい、だから IT 関係どういうのは人に教えることができないっていうのが多いんですよ。
あ、なるほど。
自分はできるけど人に教えることができないというパターンが多いんで、なので、まあ、そこは、要注意ですね。
なるほど。
はい、なので、そこを基準に、まあ、パソコンスクールに関しては選んでいただいて、でももしなかったら、もう吉野 IT クラブですぐに連絡いただければ、その辺に関しては、対応とかも説明とかもさせていただくと。
はい、
ということでですね、今日はですね、まあ、回答は以上になります。
はい、
はい、今日は近所にある大手のパソコンスクールに変えたいのですが、高額なコースということもあり、発達障害の自分が本当に資格を取得できるのか不安です。大手パソコン教室のメリットデメリットは何ですか、という質問にお答えしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.